Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
IT ニュース。
空海 IT ニュース1599回、11月30日です。皆さんはじめまして、みっつぁんです。そしてすきちゃんはまだ仕事中だよということで、ケイタくん、ケイちゃん、こんばんは。はい、昨日はすいません、収録をお休みさせていただきましたが、昨日よりはね、声がちょっとまともかなと。あこぐれさん、お散歩さん、こんばんは。散歩さん、エコーストップ中。お、届きましたか。うちはね、メール送ったのが遅かったのか、メールというか登録したのが遅かったのか、昨日の時点ではまだうちは送ってもらえるようになってなかったですね。こんばんはです。みやさんかな。けいちゃんとこまだなんだ。けいちゃんとこ雪が降ってるからなんじゃない。なんか北海道は荒れてるみたいですね。私もコインを投入しておきますね。入れられる分だけ。常夏って、まあそれ部屋の中は常夏でしょうね。まあリクエストした順とは関係ない。じゃあ私は後回しなのね。あじみちゃん、こんばんはです。さっきもだったな、トカラ列島で地震で、また地震がどうも来てるみたいですね。さっきから地震のカウントダウンが立て続けに来てるんですけどね。あ、ケイタ君ありがとうございます。はい、というわけで、昨日もお伝えしたというか、ちょっと風邪気味でお休みをさせていただきましたが、若干お聞き苦しい部分が今日もあると思いますけども、ご了承いただきたいと思います。はい、本来なら今日が1600回を迎える予定だったんですけどもね、1日ずれちゃいましたね。明日が1600回ってことになりますけども、はい、まあ、寒くなりまして、皆さん風邪には気をつけてくださいよ。なんか関東の方も、私は多分ね、インフルエンザじゃないと思うんですけど、熱が出てないんでね、なんかインフルエンザ流行期に入ったらしいですよ、関東。 の方は、今日の時点で埼玉、東京、千葉、国が定めている流行期に突入しましたということらしいですよ。まあインフルエンザ、咳してる人の近くには近づかないのが一番いいんでしょうけどもね。まあ街の中で歩いてたらそういうわけにもいかないんでしょうけどね。されないように十分気をつけてくださいね。なんか今年は北海道寒いらしいですね。先月というか、今月か、まだ11月の1ヶ月間で、真冬日氷点下の日が5日間あったらしいですね。11月に真冬日が5日以上あったのは、105年ぶりだそうですよ。すんげーって感じですけどね。一番多かったのが、我々が生まれてない1912年の8日で、その次が5日ということで、今年を含めて3回記録してるかな。1903年、1910年、1884年。というわけで明日もどうも北海道札幌は氷点下らしいですけどね、最高気温は。そのケイちゃんとこの雪は少ないっていう、少ないの基準が多分よそとは違うんでしょ。明日スマホが届く、天が届くのかな。ワクワクですな。風気味、風気味じゃないの、風気味、もう風気味でもいいのか。今日はね1599回ですよ。本当は昨日配信してれば今日が1600回だったんですけどね。はい、すいません、ちょっと咳が出そうになったんでミュートにしてみました。ミュートにすれば皆さんのところに咳は届かないかなと思うんですけど、これ私一人で喋ってる時はいいんですけどもね、スキちゃんが入ってくるとこれミュートにするとスキちゃんの声も消えちゃうんでね、むやみに使えない裏技というか機能ではありますけどもね。お散歩さん、今日は曇り空だけど暖かかった。島根はね曇り空だったけど寒かったですよ、風が冷たかったです。あ、僕が言った風邪気味って何気に喋ったけど、あ、裏で竹内さんがツイキャス始めたみたいですね。はい、ということで、まあ明日、年越しそば争奪戦の、争奪戦って別に戦うわけじゃないですけどね、1600回プレゼント企画を発表したいと思いますんで、明日までしばらく待ってね。別にそばを送るのが惜しいから配信を休みしたわけじゃないですからね。あ、ノラちゃんとこエコー届いたんですね、おめでとうございます。もうセットアップは完了したかな。うちはまだ購入できるようになってませんよ。いつになったら買えるようになるのかな。それでは本編の方行ってみたいと思いますよ。あ、そうそう、昨日私が配信を休みしたんですけど、そういう日に限ってスキちゃん早く上がってるんですよね。7時半まで仕事したのかな昨日は。そういう時に限って私が体調崩して お休みしちゃったんですけどもね、今日は果たしていつ月ちゃんが戻ってくるんでしょうか。はい、それでは本編ニュースの方を紹介していきたいと思いますが、まず携帯ウォッチにあった記事です。東京湾アクアラインで AI 渋滞予知、ネクスコ東日本とドコモという記事が上がってました。今までは渋滞予知、渋滞予測っていうのはだいたい正月とかゴールデンウィークとか大きな連休があるときに過去のデータから人力で確か出してたんですよね。でこれを AI にさせようということみたいですね。東日本高速道路ネクスコ東日本と NTT ドコモは12月2日より AI 渋滞予知を使った渋滞予測の実証実験を開始します。対象となる路線は東京湾アクアラインということだそうですね。まあ、AI を使って渋滞を予測しようと。でこの実証実験、2015年の1月から2017年の4月までのアクアライン上り線の渋滞実績と AI 渋滞予知での予測を比べたところ、10キロ以上の渋滞予測の見逃す割合は 1% だったと。従来の渋滞予報カレンダーっていうのがあったらしいんですけどね、こちらは、見逃しが 6% ということで AI の方が優秀だよーんってことみたいですね。この実証実験12月2日から来年の3月31日まで行われますということだそうですね。まあただアクアラインは迂回しろったってね、迂回のしようがないんじゃないのかなって気がするんですけど、まあ渋滞が予測される時にはみんな出かけるの控えてねっていうぐらいなことなのかな。あとはまあそれ見ながら渋滞覚悟で突っ込んできてねってことなのかもしれませんけどもね。あ、そうそう、皆さんに一つ聞いてみたいことがあったんですけども、東京アクアラインってあの海ホタルがあるでしょう、あそこって折り返しができるんですかね。つまりまあ、どちら側から乗ってもいいんだけど、海ホタルへ寄って走ってきた道路を後帰りってできるんですかね。好きちゃんとね、海ホタル行ってみたいねって話をあの東京を踏まえにしてたんですよね。ただ海ホタル行くためには車がいるじゃんって話でねそうだねって諦めたんですけどもね、まあレンタカーかなんかを借りないとダメなんでしょうけども。で瀬戸大橋、岡山とあれはどこをつなぐんだっけ、境出をつなぐのは瀬戸大橋の途中に吉島っていうね大きなサービスエリアがあるんですよ。でこの瀬戸大橋、ここはね吉島で折り返しができるんですよね。だから吉島へ遊びに行って、まあ、そこにあの大きなショッピングセンターとかちょっとした遊ぶスペースがあるんでね、遊覧船も出てたりするんで、そこで1日過ごして後帰りができるっていうのがあるんですけども、海ホタルももしかしてそういうのになってるのかな、どうなのかな。あ、できる、あ、やっぱりできるんだ、なるほどね。とするとレンタカー借りて海ホタル行って戻るってのは可能ってことなんですね。ケイタ君ありがとうございます。あうちゃんこんばんはです。一度ね海ホタル行ってみたいなと思うんですけどもね。さあ 果たしてこの AI 渋滞予知で渋滞は緩和されるのか。あんまりこれで緩和されるような気はしないんですけどね。はい、そしてもう一つ旅ネタというか、これは鉄ネタですね。携帯、あ、インターネットウォッチにあった記事です。池袋駅のトイレ空室状況をアプリで確認、東京メトロが実証実験という記事が上がってました。トイレが空いてるかどうかは分かるということらしいですよ。はい、ミュート、間に合ったかな。東京地下鉄株式会社東京メトロは、トイレの空き状況を公式スマートフォンアプリから確認できるトイレ空室状況提供サービスの実証実験を池袋駅で実施します。実施期間は12月1日から2月の28日まで、利用は無料ですということで、これあくまでも池袋駅だけが対象のようですけどもね。まあ実証実験でうまくいけばメトロ全線に広げるのかなって気はしますけどもね。個室の空き状況が確認できますということらしいですね。今回東京府に行ったんですけど、結構ねトイレ並んでるんですよね。まあディズニーランドはしょうがないと思いますけども、鉄道の駅のトイレとかでもね、まあ男の方はねそんなに気になるほどではないんですけども、スキちゃんが結構待たされるっていうのがね今回のオフでもありましたけどもね。でもなんか個室見張られ、まあ見張られてるというかセンサーで見てるからカメラで見てるわけじゃないんでね、それはそれでいいのかなって気はしますけども。のぶすみさんこんばんは。 U ターンできると書いてあった。木更津側から川崎側からともに海ほたるで U ターンして戻ってくることができます。あ、やっぱりできるんですね。鹿児島では常識、鹿児島にもそういうのがあるのかな。お散歩さん、池袋駅って言っても広いから空いているって分かってもトイレにたどり着くのが大変。たどり着いた時には空いているかどうか。確かにそれはありますよね。一応こういう路線ごとに空室状態が出るみたいですよ。M と Y と F、 これの略が何線なのかよくわかんないですけどね。確かに空いてるってそっちへ向かっても着いた時に空いてる保証はないですよね。まあ東京にお住まいの方、ぜひ活用してみてはいかがでしょうか。まあ、女性用はもちろんですけど、男性用の個室も空室状況はちゃんと出るみたいですんでね。アウチさん、個室トイレのロックのかかり具合を見ているんだと思うよ。いや、そうじゃないみたいです。人感センサーを置くそうですよ、個室一つ一つに。記事を見るとね、鍵でのチェックではなさそうです。はい、それでは次は気になる気になるさんの方にあった記事です。 Apple macOS ハイセーラー向けにセキュリティアップデート 2017-001 をリリース。誰でもログインできてしまう重大なバグを修正ということで、これ昨日から騒がれてましたかね。なんかハイセーラーで誰でもログインができる不具合が見つかったってことで大騒ぎになってましたけど、ネット上もね。Apple さん仕事が早い。今 今日セキュリティアップデートがリリースされているようですよ。本アップデートでは昨日話題になったパスワードを入力せずに誰でもログインできてしまう重大なバグが修正されていますということですので、廃止エラー入れている方はぜひ早急にアップデートをかけておいてくださいね。散歩さん路線ごと池袋山手線丸の内線東上線西武池袋線の4路線かな。改札内と外という問題もありますね。あ、外か中かちょっと分かんないですけどね。路線ごとに一応数が出てましたね。青木さん、そうか、鍵をかけないで入ってる人もいるかもね。確かにそれはあるかもしれないね。お散歩さん、これっておまぬけなバグですね。というか、どうすればこんなバグになるのか不思議。ケイタ君、iOS も不安定。iOS 不安定？うちは iOS はそこそこ動いてるような気がするけどね。お散歩さん、 JR にはもう一路線あったな。埼京線だったかな。僕に聞かれてもわからない。、はい、まあ今回のセキュリティアップデート非常に早いお仕事だったようですね。はい、それでは次のニュースですけども、こちら Mac お宝鑑定団ブログにあった記事です。 Apple 12月4日から10日にコンピューターサイエンス教育週間を記念し、 Apple Store にて Hour of Code を開催ということで、日本全国の Apple Store でプログラミングを教えてくれる教室が行われるそうですよ。名前が Hour of Code。 どういう意味かなと思ったんですけど、一つのプログラムが1時間のプログラムなんで、それで Hour of Code みたいですね。60分1時間っていう意味の Hour のようですけどもね。プログラミングの基本や Swift 言語、ロボットの操作を無料で学習できます。子供から大人、初心者から新進気鋭のデベロッパーの方までどなたでも参加可能ですと。これ元記事に Hour of Code ってとこがリンクになってるんですけども、ここから飛んでいくと各ストアでどういうやつをやってるかっていうの、やるかっていうのがね出てきますんで、興味がある方はぜひ参加してみてはいかがでしょうか。ケイタ君、よくアプリが落ちる。うちはあんまそんなあれないな。あ、ベータ版入れてるからかな。昨日もベータ版はバージョンアップが来てましたけどもね。一応今んとこベータ版使ってる分には iPad も iPhone X も問題はなさそうですよ。はい、それでは次のニュースですが、こちらも Mac お宝鑑定団ブログにあった記事です。 Apple YouTube に Apple サポートチャンネルを開設ということで、これは昨日上がってた記事ですね。昨日紹介しようと思ってピックアップしてた記事ですけども、ここに上がってる動画はツイッターのサポートアカウントにツイートされている動画と同じ内容がアップロードされている感じですが、動画だけでまとまっているのでアップル製品の使い方を学ぶのに良いコンテンツチャンネルではないかと思いますと書いてありますが、これどうも英語で喋ってる 感じかな。日本語では喋ってくんないのかな、字幕を日本語で自動翻訳にすればなんとか内容わかんのかな。はい、ぜひ皆さん見てみていただきたいと思います。はい、それでは次のニュースですが、こちら気になる気になるさんの方にあった記事です。アップルサポートの iOS 向け公式アプリをアップデート、ユーザーインターフェースを刷新ということです。ね、本日、あ、これ本日いいのか、あ、本日いいですね。本日アップルがサポートの iOS 向け公式アプリアップルサポートをアップデートしましたということで、最新バージョン 2.0 がリリースされていますと。今回のバージョンアップですが、ユーザーインターフェースが刷新されたほか、製品について詳しく学べる新しい発見セクションが設けられていますと。またサポート記事のライブラリを検索する機能が追加されたほか、パフォーマンスの改善と不具合の修正も行われていますということですね。はい、ということで、アップルサポートのアプリはジーニアスを予約するときぐらいしか使わないですかね。まあ、サポート記事の検索とかもどうもできるようになったということだそうですので、お使いの方はバージョンアップをしておきましょう。お散歩さん、トイレの話、東京メトロだけなのね。メトロは丸の内線くらいしか使ったことないけど、4路線もあるんだ。あ、そうそう、東京メトロのアプリなんで JR 線は対象になってないかもしれませんね。はい、それでは次のニュース、こちらギズモードジャパンにあった記事です。 iMac Pro SIM カードで通信し、 iMac Pro を探すが利用できるかもということで、12月、明日から12月になるんで、そろそろリリースされるはずであろう iMac Pro、 どうもこいつ SIM カードが挿せるようですね。新たな噂では iMac Pro は通信機能を搭載し、盗難防止機能が利用できるかもしれないと。これは Mac のファームウェアを調査したところ、 iMac Pro の通信関係の機能を発見したということですね。iMac Pro の盗難防止ね。ノートパソコンならこの機能有効なような気がするけど、 iMac Pro、 まあ iMac を抱えて持って逃げる人、まあいないことはないかもしれませんけどね。あまり意味がないような気がすんな。散歩さん、プログラミング教室の情報を見てたけど子供向けの内容ばかり。あら、そっか、お散歩さんにはあんまりおおっていうような教室はなかったですね。iMac Pro を探せ。SIM カード入れるならノートパソコンだろうっていう気がするけどな。さあ、果たして予定通り12月に出てくるんでしょうか。いつだかのゴミ箱 Mac Pro みたいに、発売は始めたよっていうけど出荷は年明けてからっていうようなパターンになりそうな気がしなくもないですけどもね。それでは次のニュースですが、こちら携帯ウォッチにあった記事です。 SIM ロック解除のルール12月1日の変更でどうなる という記事が上がってました。12月の1日から au とソフトバンクの SIM ロック解除の受付条件が一部変更されますということですね。で、今回の変更の一番大きなのは au さんですね。12月1日以降は契約者本人以外の SIM ロック解除を申し込みできないように変更されますということは、そうですね、これはあのスマートフォン国でも結構話題になってましたけど、中古のスマホの SIM ロック解除ができなくなるってことなんですよね。で、まず一つ目ですけども、キャリアの特定の割引制度を利用し端末を安く購入した場合で、一括購入であっても購入日から101日目以降まで解除できないと。該当する制度は NTT ドコモの端末購入サポート、 au の au 購入サポート、ソフトバンクと Y モバイルの一括購入割引、 UQ モバイルの UQ 購入サポートなどで、いずれも長期の利用を条件として購入時の端末価格を大幅に割り引く内容となっていますと。2つ目は分割払いの場合に購入から101日以内に、カップ残金を一括で支払えば支払い確認後すぐに SIM ロック解除ができるようになりますと。3つ目は機種変更の場合が対象となりますと。端末を購入した回線で以前に SIM ロックを解除した実績があり、かつ前回の SIM ロック解除から101日以上経過している場合は、分割購入の場合でも即日 SIM ロック解除が可能となりますと。SIM ロック解除のルール、明日12月1日から一部変更になりますということは、そうですね。お散歩さん、 iMac 27日をもってスタバに行くって動画ありませんでしたっけ。なんか見たことあるぞ。確かに MacBook Pro に入れるようにしてほしいけど、パケ代がなぁ。キャリアの SIM じゃダメですよね。どっかが、通信量無制限っていう形にしないと。パソコンの場合は、使うパケット量が半端ないですからね。ということで、まあ、一番気をつけなきゃいけないのが au で au の中古購入して SIM ロック解除しようとするのができなくなるよっていうのが一番大きいんでしょうね、今回の変更。はい、それでは次のニュース、こちら携帯ウォッチにあった記事です。 Y モバイル基本料無料やデータ2倍などアンダー18が加わり、ただ学割を12月から提供という記事が上がってました。ソフトバンクとウェルコム沖縄は Y モバイルブランドの学割として基本料が3から4ヶ月間無料など2つの特典を提供するただ学割を12月1日から開始します。申し込み期間は、来年の5月31日まで、対象の年齢は5歳から18歳までということは、そうですね。ただ学割ではスマホプランの SML の基本使用料が3から4ヶ月間無料となります。12月中に契約した場合は来年3月末までの最大4ヶ月間無料になると。 で来年1月以降に契約した場合は契約から最大3ヶ月間の無料となりますと。また2つ目の特典として、通常は月額500円のデータ容量2倍オプションが次の機種変更までの期間中無料で利用できますと。まあこれは学生さんの、携帯デビューを後押しするキャンペーンですね。我々おっちゃんには関係のない話ですな。はい、それでは次のニュースですが、こちら C ネットジャパンにあった記事です。ユニバーサルサービス料が改定、各社2018年1月分から月額3円から月額2円にということで、まあ珍しい値下げのお話ですね。 NTT ドコモ、 KDDI、 沖縄セルラー電話、ソフトバンク、ウェルコム沖縄は11月29日電気通信事業法に定められた電話のユニバーサルサービス制度の番号単価の改定に伴い、2018年1月利用分からユニバーサルサービス料を1電話番号あたりこれまで月額3円から月額2円に改定すると発表しましたということですね。これは公衆電話とかを維持するためにみんなでお金を出し合います、出し合いましょうねってやつなんですけどもね。まあそれが安くなるよと。まあ公衆電話自体街の中で探すのが大変ですからね。まあ減ってきてるんでしょうね。まあそれに伴ってユニバーサル料金も安くなるということになるんでしょうね。お散歩さん、 iPhone X が実質で8万円くらいとして15万円で一括で売って、そのまま SIM フリー化してほぼ同額で売れば安い SIM フリー端末運用でかなり儲かる。確かにね。それでは次のニュースですが、こちら PC ウォッチにあった記事です。フレッツ ISDN 新規申し込み受付終了へ、フレッツ ADSL も2023年に提供終了という記事が上がってました。 ADSL の話は今日夕方に流れてきた記事なんですけどもね、速報で流れてましたけどもね。NTT 東日本及び NTT 西日本は30日、フレッツ光提供エリアにおけるフレッツ ISDN について、来年11月30日より新規申し込み受付の終了を発表しましたということですね。と、それに合わせてフレッツ ADSL については2023年の提供が終了、2023年で提供を終了するという発表も行われています。ADSL も終わりってことですな。ADSL は何年から始めてたんだろう。それについては書いてないかな。ADSL のお世話にもなったですけどね。ISDN もお世話になったな、そういえば。64を2つ束ねて1ニッパっていうやつですよね。ISDN。ちなみにこれは東日本はどうかわかんないですけどね。NTT 西日本が提供している、光回線の一番最初のサービス B フレッツ、これが実は今日でサービス終了なんですよ。今日でサービス終了ということで、 うちは B フレッツをずっと使い続けてたんですけども、今日の午前0時をもって多分、回線はストップするはずです、自宅のね。その代わりにあのケーブルテレビが引っ張ってあるんでね、そちらに切り替えるような形になるんですけどもね。ケイタ君モデムのチップがないと見た、あ、ないみたい。はあ、なるほどねまあ古い技術だから新たにチップ増産ってことはしないでしょうね、まあ、一つの時代が終わるって感じですよね。はい、それでは次のニュースですけども、こちら気になるキーナーさんの方にあった記事です。 iPhone と Apple Watch を同時にワイヤレス充電可能な充電パッドという記事が上がってました。来年になったらこれに AirPods の3台同時に充電できる Apple 純正のが出るはずなんですけども、それに先駆けて iPhone と Apple Watch両方充電できるというね、充電パッドがサードパーティーから発表されましたということだそうですね。これメーカーさんがね、これなんていうんだろうな、FUNXIM、フォン読み方がわかんねえよ。まあ同時に2台充電することが可能だということですね。ただ充電するデバイスを好きなところに置いてワイヤレス充電が可能なエアパワーとは違い、これを置く場所が決められてるみたいですね。あ、アップルウォッチに関しては決められた場所じゃないと充電してくれないということのようですね。あ、これ発売されてんじゃなくて今キックスターターで資金集めしてるんですね。ただすでに目標額は達成してるっていうことですね。うん、販売価格は79ドルを予定してるということで、まあアップル純正よりも安いってとこが売りかな。あと AirPods ワイヤレス充電対応したときに果たしてこれで充電できるかどうかはちょっとわかんないですね。気になる方はキックスターターで出資してみてはいかがでしょうか。はい、それでは次のニュースですけども、こちら携帯ウォッチにあった記事です。 iPhone の画面をそのままライブ配信できる機能ツイキャスに搭載ということで、これは今日ツイキャスのアプリバージョンアップが来てたんでバージョンアップすると対応するようですけどもね。モイはライブ配信サービスのツイキャスにおいて iPhone の画面をそのまま配信できるスクリーンキャスト機能の提供を開始しました。合わせてスクリーンキャストの映像を縦の全画面で視聴できる機能も提供しますと。スクリーンキャストは iOS11 以降を搭載する端末で利用できますということで、これ iPhone とか、まあ、iPad もいけるんでしょうかね。スクリーンをそのまま配信できるということで、まあ、ゲーム実況向けですよね。どっちかっていうとツイキャスでのゲーム実況ができるようになりますよっていうことですね。でこれやり方が2種類用意されているようで、はい、うん、ダメだやっぱり咳が出るな。一つはですね、iOS のコントロールセンターの画面収録、ここから直接ツイキャスに配信する機能があるらしいですね。 それともう一つはツイキャスライブアプリと連携させて配信させる方法、2種類とも用意されていると。なのでコントロールセンターの画面収録の機能だとアプリは起動させる必要でもなさそうなんですよね。はい、ということでツイキャスでのゲーム実況がこれから増えてくるのかな。ジミちゃんあり脱了解です。お散歩さんゲーム配信用ですね。どうやって実現するんだろう。アプリから他のアプリの画面を取れないはずだけど。あ、だからコントロールセンターに画面録画する機能があるじゃないですか。 iPhone のスクリーンショットの動画版、あそこにツイキャスっていう項目が出てくるんですよ。そこを選択して録画というふうにやるとツイキャスのアプリを起動しなくても、多分登録してあるツイッターのアカウントに向けて動画の配信が行われるみたいですね。あとアプリと連動させるっていう機能もあるようなんで、その辺もしかしたらアップルが開放したのかもしれませんね。多分スクリーンショットじゃないや、画面の動画を配信できるというかアプリ上で扱えるっていうのは、これツイキャスのアプリが一番最初ですよね。他にそんなアプリ今んとこ聞いたことないですからね。多分 API かなんかが開放されたのではないかなと思うんですが、詳しいことはよくわかりません。やってみないとね。まあ、iPhone の画面を動画で配信するっていうのはあんまりうち的にはやることはないのかなって気はしますけどね。まあ新機能としてそれが追加されましたということだそうですよ。はい、それでは最後のニュースですが、こちらは AV ウォッチにあった記事です。 TBS ラジオのプロ野球ナイター中継、約65年の歴史に幕、新規リスナー獲得を強く目指すということで、TBS ラジオから野球中継がなくなるそうですよ。 TBS ラジオは開局以来1952年から約65年にわたって放送してきたプロ野球ナイター中継を2017年度をもって終了すると発表しました。29日に行われた TBS の11月社長定例記者会見において、 TBS ラジオの入江社長が明らかにしたものです。入江社長は、関係者の皆様には改めて厚く御礼申し上げたい、首都圏ラジオのプロ野球中継の現状なども垣間見、 TBS ラジオでは新しいレギュラー番組を開発編成し、既存リスナーだけでなく今ラジオを聞いていない新規リスナー獲得を強く目指すことを選択したということで、プロ野球シーズンになるとレギュラー番組が、まあ、もともとこの時間帯はレギュラー番組っていうのがないのかな。野球をしてる間としてない間で編成が変わるのかなと思いますけども、1年通じた番組編成が組めるということになるようですね。果たして他のラジオ局もこれに追従するのか。でも全部が辞めるってことはないような気もするんだけどな。お散歩さん、解放してくれると助かる。そこでとても苦労しているんで、以前画面を動画に撮るアプリもあったけど結局リジェクトされた。あ、過去に何個かありましたよね。一度はリリースされるけど、そのうちにリジェクトされて消えていくというパターンですけども、 まさかこれツイキャスリジェクトされないでしょうね大丈夫でしょうね。もうコントロールセンターの中にツイキャスっていうのが出てくるぐらいだから、多分 API の開放だと思われますけどね。はい、ということでニュースは以上です。7時55分スキちゃんはまだ仕事かな。うん、まだ仕事っぽいですな。やっぱり喋り続けると咳が出ますな。何度かミュートし損なって咳が配信の中に流れたんじゃないかなと思いますけど、鼻がすするのはこれどうしようもないな勤務だから。でも昨日はね、なんか思った以上に早かったですよ、仕事から上がるのは。どうも8時までのとこでもうすでに上がってましたからね。お散歩さんはそのスクリーンショットじゃなくて動画、スクリーンショットの動画版が扱えると非常に便利なんでしょうかね。のぶすみさん水曜日はノー残業でいいなあ。いいなって、私残業してないから別にあれだけど、いや、すきちゃんとこの会社もね、確かノー残業で、あ、ノー残業で週に1回設定されてたはずなんだけどな。もう亡き者になってるかもしれないですね今忙しくて。一昨日はね、風なんともなかったんですよね。で、一昨日の晩がちょっと寒くて暖房つけたまま寝ちゃったんですよね。で、昨日の朝起きた時にちょっと喉おかしいなと思ってた。仕事中に咳は出るわ、鼻水は出るわ。で、あー、こりゃダメじゃねえのって思ってね、昨日はお休みをさせてもらいましたけどもね散歩さん、学校では生徒が何をしているかわからないと困るので、先生とのかな画面をモニターするアプリがいるんですよ。ああ、私は学校の教壇には立ったことないですけどね、パソコン教室県の施設でやってたことがありますけどね、週末講師を。時給3150円、まだ消費税 5% の頃でしたからね時給3000円に消費税150円がついてましたけどね。確かそういうその手の教室も生徒の、まあ、その時はパソコンでしたけどね、パソコンの画面を一覧にして見れる機能ってそういえばついてましたね。多分そういうことなんだろうな。圭太くんの残業手当での間違いでは、好きちゃん残業ちゃんとつけないからな。副業申請はしたのかしら。いや、してないですよ
でも生徒に会社の人いましたからね我々ではありましたけどね。あの何年前だったっけ、 Windows XP の時だったかな、頃だったかな、あの日本全国でパソコン教室をやってた時代があったでしょう。あの頃の話ですよ。散歩さん、サファリの画面を見られないので自分でタブブラウザを実装したりと大変。のぶすみさん、今の時間管理は過労死防止のためだから。うん、確かにね。あの IT なんて名前だったっけ、 IT 教師じゃなくて、あのお年寄り、お年寄り向けでもないけどな、パソコンを無料で教えますっていうのが日本全国であったと思うんですけどね、あれに関わってたんですよね。出雲市はあの、あ、出雲市はっていうか島根県かな、島根県が、まあ、こっちはやってましたね。都道府県によってはあの業者に丸投げしてる、してたっていうのもあったりしましたけどね。ジミーちゃん、残業について良いか悪いかは別にして、スキちゃんの気持ちはわかる。まあね。昔は残業ではなかった。そんなことはないでしょう。野住さん、宗教規則違反ですね。生徒さんは何これ、読めない。自己共犯。森小くらいの時に IT 予算がたくさんついてた、あ、その頃だったかもしれないな。あ、法助犯ね。島根県はあのマイクロソフトがイベントで使ってたバスのリース切れになったのを買い取ったわけじゃないよな、あれ。リースを継続してした形で島根県が借り上げて2年間3年間ぐらいだったかな、パソコン乗せて島根県内あっちこっち回りましたけどね。そういうパターンと、あの県の施設、研修施設の中にコンピューター室を作って講習をしてたっていうのがありますけどね。え、のらちゃん、入社して5年くらいはなかったし、休日出勤、休日出勤手当てもなかったの？それこそ就業規則違反じゃん。あ、ジミーちゃん、再び離脱了解です。 講習も土日2日間で各6時間ずつだったかな。なかなかいい小遣いにはなってましたけどね。
ただ島根県が払ってくれるんでね、あの月に一遍しか入金されないんですよね。
お散歩さん、私も全国の小中学校にパソコンをばらまいていた時に関わっていたけど、愛知県の某市で1ヶ月に50個500台近い設置をした業者のお手伝いをした。
なるほどね。
ノラちゃん、小さい会社は就職できただけでも良かったのです。
え、ノラちゃんの頃はあれ就職氷河期なのかな。僕の頃はどうだったんだろう。氷河期じゃなかったよな。結構すんなり
就職できたような記憶はあるんだけどな。今みたいなことはどこまではいかないですけどね。
市場だから学生さんも楽なんでしょうね。就職結構わがままも聞いてくれるのかなって気もしなくもないですけどね。
そうそう、うちの会社その就業規則というか就業時間、明日12月1日からねシビアになりますよ。あの5時で帰る人は4時55分になったら自分のデスクを離れて、5時のベルの鳴る時には更衣室から出なさいというね決まりになりましたよ。
いいのかって思うんですけどね。結構就業時間労働基準局はやかましいみたいでね。だからサービス残業は一切認めませんと、やったら必ずつけて帰ってくださいというお達しが明日から施行されますけどね。
お散歩さん、私はバブル真っ只中だけど数年で終わったので、美味しい思いは全くできませんでした。
タイムカードはどのタイミングだからね、タイムカード廃止されるんですよ。で手書きでね、何時に出勤した、何時に退勤したっていう風に書くんだけど、当然デスク離れる時に時間書くわけなんですけど、4時55分に席を離れるんだけど、その退勤時間書くとこには17時って書いてくださいと。だから5分間は着替えの時間として取ってくださいって言われるんですよ。昔はそんなことなかったのになと思いながらね。
のぶすみさん、裁判例でしょう、監督署ではなくて、あ、そうなのかな、よくわかんないです。
上の方でどうもそういう風に決まったらしいですよ。
いや確かにね、いいんだけど、現場の方は残業するとこがあるわけですよね。で残業する人は当然定時で上がらないわけですから、残業入るんでね、5時のベルが鳴るまではしっかり仕事するわけですよ。その横をなんか変えるっていうのはね、いいのかってね思ってるんですけどね。
のぶ
ぐすみさん、着替えの時間は労働する上で必要であれば労働時間、うん、どうもそういう風な考え方らしいですよ。うちの会社なんか入ったのかな、あんまりそんな噂聞かないんですけどね。なんか急にそういう風にしますっていうね、お達しが出てたんでね、何事って思いながら明日からちょっと戸惑い気味ですけどね。散歩さん、着替えの必要がある職場で働いたことがないので実感ないけど確かにそうですね。まあ工場系は工場の作業者は当然作業服に着替えますからね。まあそれも仕事といえば仕事ですよね。あと現場はね、まあ帰る前に掃除をするわけですよね。それもまあ今までだとその就業のベルが鳴ってからそこまでは清算してて、まあ、掃除して着替えて帰る。だからだいたい例えば7時まで残業したとしたら帰るのは7時半ぐらいになってたんですよね。それを7時まで残業って時は7時にはもう更衣室を出なさいっていう話になりますからね。だからその掃除時間も前倒しみたいな形になるんですよね。現場の方が大変じゃないのかなと思うんですけどね。まあとりあえず明日からそうしろって言われるんでね、はいはいとそうするしかないですけどね。お散歩さん、私も工場の一角のシステム部門で仕事してたけど一応スーツの上着から作業服風の上着に変える程度だったから、いや私もそうですよ、あのがっつり着替えはしませんけどね。宇部澄さん、監督署さん入った時同僚数人が一人ずつ監督署職員から仕事のことを聞かれた事情聴取お散歩さん、現場に入る時にはヘルメットと安全靴借りてたけど、ああ安全靴はね私も履き替えますよ。ヘルメットはね、かぶんないですね。ヘルメットは、高所作業のとこはヘルメットかぶりますけどね。保全とか施設管理とか。私はヘルメットまではかぶらないです。帽子はかぶりますけどね。安全帽。安全帽って言っても普通のキャップですけどね。だから仕事が終わると髪の毛がぺったんこになるんですよ。まだアイメッセージは既読にならないな。今日は遅いのかな。あ、そっか。今日月末だから好きちゃん遅いかも。9時も怪しいかもしんないな今日は。しょうがねえ。ツイッターにいただいたコメントを読んどこう。ファイルをアップロードしたあたりですよね。
この辺ですね。おバカさんが29日、あれ配信データを間違っていないですかということで、はい、私のミスでなんか内容が違う日の分が入っちゃってましてね、失礼いたしました。あ、そうだ、これ失礼しましたってお詫びをしなきゃいけなかった、でなりちゃんも、配信データ間違ってませんかということでね、指摘をいただいてまして、そのあと、あ、うーちゃんもだな、内容が1596回と同じだぞ、昨日ツイキャスしてたのにどうなってんだってことでねいただけてました。大変失礼をいたしました。そしてお散歩さんが29日のお昼ですね、やっとアマゾンからエコーの招待来た、ドットも招待希望にしているけどこっちは来ないのかな、とりあえずポチッとな。あ、私ドットの方頼んでるからドットの方は遅いのかな、うん、はい、ありがとうございます。で、ヤシチさんが配信お疲れのようですということで、はい、そう、お疲れだったかな、もうお疲れだから風が入っちゃったのかなって気はしますけどもね。で、風でお休みさせてくださいということで、ガニちゃんがお大事にってことをいただいてますね。ありがとうございます。そして、昨日8時半過ぎだったかな、1598回、修正版アップロードして、おバカさんが修正配信どうもお疲れ様です、帰宅のお供にいただきます、応募者全員にプレゼントかなって、全員じゃないですまあまだ何個出すか決めてないんでね、下手したら応募者少なかったら全員になる可能性もなくはないですけどね、はい、そしてケンチさん、ゆっくりお休みください、お大事にってことでいただいてます、ありがとうございます。で、日付変わって今日ですね、なんか悪そうな飛び出し坊や、もしかして当たりやってことで、なんでサングラスかけてんだろうこれはい、ありがとうございます。そしてケンチさん、チュリちゃん、1598回修正版拝聴、お二人とも体休めて体調戻してくださいってことをいただきました、ありがとうございます、はい、コメントは以上ですね。イカリンピカリンさん、初めての方かな、昔はそうだった、うん、お散歩さん、鉄関係の工場で重量物が多かったからかなですかね。まあ、うちの工場も鉄関係っちゃ鉄関係ですけどね、もう鉄が上から降ってくることないですからねのぶすみさん、家から作業着着て通勤できるシステムだったので労働時間としてカウントしなかった、あ、着替えの時間をってことか。お散歩さん、油で滑りやすい場所もあるので転んだ時のことも考えてヘルメットだったんだと思います。あ、そっちの方が率は高いかもしれませんね。のぶすみさん、会社で作業着を着替える人には、ああ、そういうことか、会社で着替える人と、もう最初から着ていく人とってことですね。お散歩さん、ツイッターで見ている限りドットも着ている人いっぱいいますよ、割引ギリギリに申し込んでもう着ている人とか、どんななんとかになっているか本当に謎 あ、そのメールの置き方ですね。お散歩さん、そういえばソフトバンクのセールで頼んでいたラトックのリモコンも発送されたけど iOS 版のアプリではまだ設定できないみたい。ラトックのリモコン、あー、どんな順ね、あー、順か、なんか字がちっちゃくてね、読めなかった。これは何するものかな、ラトックのリモコン。エコーにつないでなんか制御するものですかね。アレクサと連携できるリモコン、エアコンなどの制御をするやつ、ああ、赤外線を出すやつかな。ラトックのリモコンは赤外線出せる、あ、やっぱりそうなんだね。なるほど。あれ、アレクサってなんか変えられるんですよね。スタートレック風にコンピューターってなんか変えられるって話でしたよね、確か。まあやっぱりアレクサが自然かな。届いた皆さんはアレクサのままにしてるのかな。お散歩さん、仕事場から寝室のエアコンを制御して温めておくとかできるので。なるほど。それは便利かも。あのアマゾンプライム会員で安くなるっていうのはあれ、期限がありましたっけ。期限内に送ってくれるのかな、送ってくれるのかなっていうか注文できるようになるのかな。僕の声に反応しちゃうの。アレクサ、アマゾン、コンピューターなどと設定できる。あ、やっぱできるんですね。なんかアマゾンって呼ぶのも味気ないよな。やっぱりデフォルトが一番いいのかな。それはあの、例えば家族の誰が喋っても反応しちゃうってことですかね。私の声でも反応するってことは。あ、リクエストしてれば大丈夫なんですね。了解です。じゃあここで僕が大きな声でなんとかを注文してって言ったら注文しちゃうのかな。とりあえずSiriのように学習はしていないみたいだけど、あ、ほな誰が喋っても反応するってことですね。せめてそこは声認識してほしいですよね。注文は設定オフにしてます。さすが。いたずらはできないってことですね。でもこれ休館長でも買ってたらえらいことになりますよね。休館長がアレちゃんと喋り出すかもしれませんね。アレちゃんなら反応しないでしょ、フルネームで呼ばない限りは。
クエストの返事のメールをよく読むと、招待する人は数週間でメールを送りますとあるけど、必ずメールするとは書いていない。
いや、その数週間も1週間も数週間だし、30週経ってても数週間ですからね。
任意に設定できるといいですね。
ですよね。あのエコーの方はできるんでしたっけ？なんか Google アカウントと紐付けして複数設定できるって話を聞いたことがあるけどな。あ、いや、エコー？エコーじゃなくて、あの Google の方。Google はなんだっけ？なんかいろいろあってわけわかんないわ。LINE はクローバーですよね。あ、スキちゃん今から帰るというメッセージが来ましたよ。でも今からだと本当に最後の最後かな。
Google も変更はできなかったと思いますよ。一応変更できるのはエコーだけじゃないかな。
ああ、あの呼びかける言葉ね、じゃなくて、あの人間の方を認識してくれるっていう風になってなかったっけ、 Google の方は。
そんな話を聞いたような聞かなかったような。あやふやですけどね。
スキちゃんこの時間に帰るってことはどういうことだろう。8時までなのかな。
この中にクローバー買った人っていましたっけ？寝室では寝つきの音楽用スピーカーとして使おうと思っているけど、音はそれなり、まあ3分も経たずに寝てしまうからいいや。寝つきいいんですね、お散歩さん。
あの Google のやつがなんか音が良くないっていう話があったけど、なんかイコライザーを設定してやるとまともに聞けるようになったって話がどこであったかな。どっかでなんか聞いたぞ。なんか高音を高くして低音を下げる。あ、そうそうそうそう、バックスペースだからな。なんかそんな話してましたよね。アマゾンの方もイコライザーの設定ができれば、
あれはイコライザー機能がついてなんとかなるよと松尾さんが言っていた。
ケイタ君、後ろの隙間、後ろの隙間、アマゾンはイコライザーでいじれないのかな。そこをいじるともうちょっと音は良くなるのかな。どうなんでしょうね。
散歩さん、それにしてもエコーって結構重いですよ。そこそこのスピーカーが入ってる気がするけど。
うん、ウーハーが入っててスピーカーが4つくらい入ってんじゃないの。一応全方向どこからでも聞けるようになってんじゃないかな。イコライザーはあくまでも調整なので元のスピーカーが良くないとね。まあまあそれはありますけどね。図体がでかい、あ、重たいってことかな。まあ基本的にあちこち持ち歩くもんじゃないでしょうからね。ある程度ずっしりと重さがあった方が安定はしてくれるんでしょうね。
サンポさん、エコーはフルレンジと補助的なツイッターがあるだけみたい。
多分ドットはちっちゃいからもっと音が悪いんでしょうね、エコーよりも。エコーとドットともう一つなんかありますよね、アマゾン。エコーよりももっと図体がでかいスピーカーなんですかね。松竹梅の松を買うとそこそこの音が望めるのかな。まあ私はドットでいいかなって気はしてますけどね。多分ドットで音楽、あ、でもなんか音楽安くなるんだよな。安いから音楽、あ、音楽は契約してみました、おさんぽさん。あ、でも音楽聴いてるから音楽の契約もしてんのかな。0.6 インチのフルレンジだからポータブルラジオ並みでしょうね。プラスのスピーカーは同じ、あ、同じか。プラスは何が機能的に上なんですかね。
プライムミュージックで十分眠くなりそうな音楽のプレイリストを使うことが多い。
それって曲を指定して再生もできるんですかね。あのデモムービーの中ではその時間帯とかに合わせたようななんかプレイリストを再生するようなデモムービーだったような気がするんだけど、特定のこの曲ってっていうとプライムミュージックの中に入っていればそれが出てくるのかな。
あ、マレムさんこんばんは。プラスはスマートホーム対応。スマートホーム対応、
スマートホームがよくわかんないな。まあ
私のとこへの招待メールはいつ来るのやらまさか今これ収録してる最中に来てるなんてことはないですよね。来てる気配はなさそうだ。当分うちには来るつもりがないのかな。電気をつけたり消したり、あれ、それだとお散歩さんのエコーにあのリモコンをつけたのがプラスと同じ機能ってことなのかな。マレムさん、あ、電気はテンケルだ、テンケルだった。テンケル、あ、つける、つけるだったかな。迷惑メール、迷惑メールなの。メールホルダーを開けてみてるけど、いや、ないな、来てないな、来てないですね、残念ながら。あれ、メールを確認しなくてもアマゾンのとこ行って注文できるようになってれば OK なんですよね。
私は併用のリモコンを使って連携させるからプラスはいらない。
プラスで制御できるのはある程度決まったものしかできないってことになるのかな。それ対応のものがあればいいってことなんですよね。ですよね。Amazon のページから注文可能になってれば、たとえメールが迷惑ホルダーに入っててもいけると。ちなみに今アマゾンを開いてみると、多分まだ来てないでしょうね。アマゾンのトップ画面ドット、あ、やっぱりまだダメだ。招待された方のみ購入可能ですって出てくる。残念。
詳しくはわからないけど、フューなどのコントローラーに相当するものを最初から内蔵しているみたい。
ああ、電球ね。
フューなら。プラスを買ってくるとそのままコントロールが可能になるということですな。
あ、でもヒューって赤外線で制御じゃないですよね、あれって。お、月ちゃん買ってきたぞ。おかえり。
こんばんは。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
なんか声ちっちゃいぞ。
あ、マイク反対だった、ごめん。あ、こっちだった。こんばんは。
こんばんは。
あ、
マイクが反対ってどういうこと？
あ、あの、今日はあのイヤホンジャックじゃなくて、あの あのあれ純正のやつ挿して、うん、あの右側の方についてるでしょマイクが、
はいはいはいはい、
左側の耳に挟むじゃなくて耳に入れるやつだったっけ、意味わかる、
右と左を逆にしとったってこと、
うん、そうそうそうそう、
それってなんか違和感ない、
どうも夜何もないよ、こんばんは、
お疲れさん、お疲れさん、ちょっと朝よりも声まともになってね、
朝もそんなに変じゃなかったよ、
そうな、
だけど声出るじゃんと思った朝
もう昨日よりはマシになってるけどな、ただ鼻にかかってるのと、あと咳が出る、
うーん、
一人の時はね咳が出る時にあのミュートをかけとったけど、二人で喋り出すとミュートをかけるとスキちゃんの声も消えちゃうんだよね
私出ん方が良かった、
いやいや出ておくれ、喋っておくれ、
皆さんこんばんは田原幸太郎です、ちょっと疲れ
てる、古い
な何の話しとるの、
あ、アマゾンのあのスピーカー、ぼちぼちと届いてる人がいるから、
エコーってやつ、
うん、エコー、アマゾンエコ
ー、こんばんは、じゃん、あのエチョーって書いてちゃんとエコーって読めたん、エチョーって言ったんじゃない、
読めるよ
そうですか、それは何より、何よりですね、はい、もう今週、今日木曜だよね、
うん、うん、11月終わったよ、
今週、そうだね、あの自慢じゃないけど今週一回も布団引いてないよ
こたつ、
もうこたつの生活でちょっとやっぱりね、今朝はねもう、うん、あの腰が痛くて、ちゅうかもう足の痛いのが治らんでね、や困ってます、あの腫れが引かん、痛みも引かん、
昨日なんか買って帰んなかったっけ、
うん、
効かない、
なんか痛み止めが入ったシップ貼ってもダメなんですよ、
うーん、
あ、ノー残業手当、あーごめんね、イエス残業手当ですよ、
あ、失礼、ちゃんとつけたのね、
当たり前じゃん今日はね、今日はね、今日はね、ね、ちょっとね、
うん
うん、あの今日ね11月30日、
うん、
楽天銀行の、あ、楽天デビットカードの年会費を引かれる日なので、びっくりした、あ、なんと3000円も減ってんのと思って、
ほうほうほうほう、
ね、びっくりです
でも前もってなんかメールかなんか来なかった、
来とって、ずいぶん前に来とって、すっかり忘れとってよかった残高って、てかもうあと1ヶ月になったよ、どうするだ、
そうだよね、
そう、楽天デビットをね、年会費3000いくら取られるんよ、いくらだったっけ、
あー、ゴールドにしてるから、
ゴールドはね、3086円引かれてますね、
うん、3086円、 8% じゃないな、
うん、
どういう計算
なの、 8% だったら240円でしょ、
だよね、
うん、
あの楽天デビットのゴールドじゃないやつは無料だったっけ、
え、ゴール、なんでゴールドなの、私なんか3つのおすすめで何も迷わずにあれしたんだけどね、
ゴールドにすると何が良かったんだっけ、何が良かったかよく分かってない
無責任な人もうね、迷惑メールはねいろいろ来ますよ、楽天に限らず、もう新手のやつが最近 いやそうそう、一回あのこの間一人喋りするときにあれ紹介しようと思ったのに、いざしようと思ったら浮かばんかったのに、うん、なんかお問い合わせの件とか
確か
荷物発送したとか。
ゴールドの良かったのは、確かゴールドのカードで買い物したときに保証かなんかつくんじゃなかったっけかな、なんかそんなんだったと思う。
なんかよくわからないですけど
3,000円払いますか、払いますってか、
どういう意味、
払えますってか、払えますってか、わかんね
え明日1600回だ。
そうだよ、明日1600回だよ。
私昨日みっつんお休みした時にこれ明日も休みで土曜日まで引っ張ってくれたらいいのにってちょっと思ってた。
え？ああ、1600回配信。
出れる最初からと思って、うん、思ってた。
じゃあ明日休みでしょうか。
とてもじゃないけど。明日はだっけ 1599.9 回にしといて。明日帰れんよ、うち。帰りたいけど帰れ。まあ、そんなん言ったらずっと帰れんけどね。まあいいよ。
厄介ですよ、うん、
うん、ちょっとね、うん、笑い話なんだけど、あ、なんか調べてくれてるの、ぶすみさんが山ほど、
あ、ポイントが余計つくんだ。
楽天市場でいつでも5倍なんだ。
うん、なんかそういえばそういうのもあったな、
知らんかった。楽天トラベル、へー、でもなんか楽天市場で買い物せんし、まあ、楽天トラベル、
切り板が近づくとトラブルが起こる。
いや、ありがとうございます。なんか信澄さん、このいいね、この幅取るコメント、珍しいっけ、ツイキャスでね。いいよ、なんか新鮮ですよ。
いよいよ、
何言おうとしたっけ、
何言おう
としたっけ、何言おうとしたんだっけ。
それ僕に聞かれても。
何言おうとしたんだっけ、ちょっと待って、何言おうとした、何か言おうとしたのに、何に。あ、そうそうそうそう、ちょっとね、笑い話っていうかね、うん、あの東京オフの時、東京オフ行った時、東京に行った時に、
うん、
茅野屋さんっていう美味しいお出汁のお店連れてってもらったんよね。
はいはいはい。
ほいで、結局私、なんだ、バジルとなんかが入ったお塩買ったんよ。
ああ、なんか買っとったな。
でそれをね、
うん、
人にあげたんよ。
あ、
ほいで、通販があるけど通販で頼めばいいわって言って、でせっかくだけと思ってなんかいろいろ買ったんよね、
うん、
で、あのうちの母親にはなんかあのお菓子を買って帰ったんだけど、
うん、
あのそのうちの妹夫婦に全部やって、私は手元何も残らんで、なんかアピールしたしたんよ。
あ、お母さんが
何もない、なんかみんなあげたけ、私には何もないとかって言ってくれてかとかと思って、
うん、
でそのお出汁のお店で通販でいろいろ買って、
うん、
なんか白菜のなんか美味しいお鍋みたいなおつゆ売っとったよね、
はいはいはい、
400円弱ぐらいで、あ、これ安くてなんか美味しそうだっけ、これにし、うちのババのはこれにしたれと思って買ったんよね、それ、
うん、
通販で頼んだよ、
うん、
ほんで昨日そこのすぐそこの夢タウンで買い物しよったら、それ夢タウンに売っとってさ、えとか言って、いやいやいや、うち通販で頼んだのになんでここあるんよとかと思って、もうね、何って
茅野屋さ
んのじゃなかったんだけど、
頼んだってこと、
いろいろ注文したんだけど、
うん
うん、
売り値は一緒でしょ、
え、
もしかして安かった夢タウンの方が。
いや、売り値もよく見てないけど、
うん、
何しかすぐそこに売ってるもん、通販で買うって言ってでそもそもそうよ、そもそもは あの息子ちゃんにも東京行くことだ黙っとったよね、
うん、
バレたんよ。
ああそうだな、
お土産がない
ん
よ、
うん、
でやばいと思ってそれもあって通販買ったんよね、
うん、
なんだかなと思って。
それはあの東京で扱ってたような分がたくさんあるってこと？
違う、あの茅野屋さんのあの出汁はないよ。
あ、出汁はない
か。だけどその茅野屋さんの通販サイトの中にあるその安いその鍋の素みたいなのもあったっけ、あこれにしようって頼んだのがスーパーに移ってる。そいとえとえとしかも2つも頼んだのにどうするみたいな。もう
言わないわね。
バレるか。なんかこんな田舎といえども最近は本当にいろんなもんがあるんだね。近くでも
都会並みだね。
うんと思ってちょっとね衝撃っていうかあれだったけど、
うん、
ちょっとなんか喋ってる間になんかいろいろ幅広取ってくれてる人がおられますね。
うん、ジミーちゃんとケダ君が。
だっけちょっとね、うん、あっと思ったんだけど。
そういうオチなのね。
まあね、そんないろいろオチはありますけどね。あの東京でそのディーン&デルーカっていうお店でその買い物したんだけど、
うん、
なんか限定、今のホリデーシーズンの限定のバッグ売っとって、紺色とボルドー色、赤、いわゆる赤なんだけど、私紺もいいなとかと思ったら、みっちゃんどっちがいいって、みっちゃん赤がいいって言うけど、赤買ったらさ、あのネットで見たら赤はあるけど青は完売、いや紺は完売みたいなので、あー紺買っときやがったーと思って、あのもう商品がないけって、もうネットにすでになんか2倍まではいかんけど 1.5 倍ぐらい価格が上がって売っとるんよね。ちくしょうと思って。
儲け損なったね。
いや儲けるつもりはないけど、
うん、
ちょっとね、あのそんな人気があるんだったらそっち買えばよかったと思って、ちょっとでもまだ東京駅には売っとったけどね、グランス
結構数あったよな、
うん、誰か行ってみて。ディーン&デルーカ、別に送ってとは言わんけど、送ってとは言わんけど。
限定色の紺の方。
男の人はそうでもないだろうけど、女の人は限定とか、ね、弱いんよね。ケイちゃんはどうなんだろうな、割とね女の人は、ね、限定に弱いのでね。
でも北海道普通に売ってるかもよ。
何が？
いや、その限定色を売ってないかな。
いやいや、北海道にはお店がないです、まず。
あ、そうなの。
東京から北にはございませんの。
あらまあ。
そう、東京にはうじゃうじゃあるけどね、
うん、
うん、そうなんよと思ってね。まあいいですけど、うん、
人気のある方を選びたいの、だって。
そういうわけでもないけど、なんかないって聞かれたら欲しくならん。ないって、売り切れとか言われたら欲しくならん。男の人ってそんなことないんかね。
まあ物によりけりだよな。トートバッグだとあんましそうも思わないかな。
いや、それはトートバッグだからでしょうけど、例えば、うん、何、男の人だと何、限定のヒゲ剃りとか。
限定のヒゲ剃り。限定色。
男の人はそんなのないな、別に使えりゃいいだろう、何色でもみたいなんでしょ。
あ、プロダクトレッドとか。
プロダクトレッドね、うん、
はい、というとこで、僕なら自分の欲しい方を選びますね。
あのね、どっちも欲しかったんよ。どっちの色も欲しかったけど、よく分かったっけね。
以上、空海 IT ニュース1599回、11月30日でした。お届けしたのは、
明日は1600回するんですかの月ちゃんと。
一応しようと思うけど、一 1日伸ばした方がいい？のみっつぁんでした。それではまた明日。三四。
ただものだんだん。さあ、お蕎麦のプレゼントが。
そうだよ、明日発表だよ。
蕎麦、もう蕎麦だけでいいんだね、みんな。
いいみたいだよ。
そうだね。お楽しみに。
Army IT News.